コミスタラジオ。この番組は京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
週刊街中未来研究所第12号。この番組は京都の街中に暮らし、この街を愛し支える方々のお話を通じて、この街のこれからを考える試みです。お相手は私、山田明弘です。どうぞよろしくお願いします。ということで、今日はこのシリーズ最終回ということになるんですが、前回に引き続き中野真一さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
前回はお祭りをちょっと例にして、
はい、
昔からどういうふうにその記憶っていうのが伝わってきたのかっていうことをちょっと想像してみて、はい、それはなんかこうカチッとした記録、いわゆるその、まあ、書物みたいなもので記録されたものだけではなくて、
はい、
口伝のような伝言ゲームのような形で、はい、千年も昔から伝わってきたものがあるに違いない、はい、でそうであるからこそいろんな変化を許さがあって、
はい、
でそこに新しいものが生まれる可能性があるというふうな話をちょっと2人してたんですが、
はい
はい、今これからね、いろんな人のお話を聞いて、でそれを蓄えて、でみんなに聞いてもらうっていうふうなことをする時でも、これ例えば声を録音した時点でそれは固定されたものとして記録されてしまいますよね、
うん、そうですね。
であたかもそれがなんていうかな、唯一絶対の真実であるかのように扱われてしまうと、はい、これはまたその歴史を殺してしまうことになりかねないですよね。
はいはい、
でそうではない、きちっとそこにある時ここに住んでたこの人がこういうことを話したっていう事実はあるにせよ、
はい、
そこからいろんな想像力が羽ばたいていけるような、
はい、
そういう共有の仕方っていうのをやっぱりしたいと思う、
はい、
ですよね、
はい、
でそのためにラジオカフェが何ができるのか、あるいはラジオだけではできないけどこんなことをやったらこんな可能性があるみたいな話を今日は最終回としてやってみたいと思うんですが、
はい、
中野さんの頭になんかひらめくものって。
そうですね、私の頭は基本的に空っぽなんですけど
空っぽな頭は叩けばよく響くんじゃないですか。
そうですね、打てば響くような答えが出せればいいのですがラジオカフェの機能としては一つは情報の収集っていう機能がありますね、う
ん、集める
、うん、そしてその情報を蓄積するっていう、うん、機能と使命がありますね、うん、でそしてその情報を、精査するなり整理するなりして、公開する、うん、で3つのプロセスがアプローチの仕方があると思うんですよ、うん、私たちは今例えばウォーキングカフェという番組で街中の人の声を、集めています、はい、収集しています。ただそれは今のところ活用するということではなくて、まあ、電波に乗せて
週1回のものは1回こっきり、はい、まあ、再放送があったとしても
そうですね、
まあ、たかが知れてると、
うんうん、で、まあ、街中の人に放送を聞いてもらって楽しんでもらってるというところなんですが、やはりこの5年間続けてまいりまして、うん、これは残しておくべきだなというお話であるとか、この意見に対してはもしかしたら反論があるんじゃないのかなっていう意見とか、いろんな意見があったんです。ですからこれはこの放送でこう待機中に放出してしまうだけではなくって、うん、ぜひなんか意見を持っている人とか他の人たちにも聞いてほしいと思うものがたくさんあります、うん、
ありましたね。
だからそういったものは何らかの形でこう残しておいて、それは文章かも分かりませんし音声データかもしれません、うん、そしてそれを、人がこう検索して、引き出せる、そういう役割をラジオカフェがこれから追うべきなんじゃないかなと私は思いますけどね。
そうすると今までラジオカフェは、まあ、多分ウォーキングカフェだけじゃなくて、
はい、
このスタジオでもいろんな人が話をしました、
はい、
でそれはあそこのあのコンソールにある機械に蓄えられたり、MD とか CD とかに蓄えられたりするかもしれないけど、それを任意に引き出してくる、あるいは探し出して引き出してくる、はい、あるいはそれらに関連をつけるっていうふうな仕組みが今はない、
はい、ないですね、はい、
でそれを作るためには誰かがその作業をしないといけませんよね。
そうですね、
ね、でその作業を誰かがするためにはそうすることでなんていうのかな、それを求める人、
はい、
もうはっきり言ったらそれにお金を出す人がいれば、
はい、
それが動く、
動きますね、
ね、
ただこれは 絶対商業ベースには乗らない仕事です、うんうん、ですからどちらかというとそのまあ、京都市であるとか国であるとかが気がついていただいて、うん、そのこういう歴史的な出来事だけではなくってそういう街中の声がもしかしたらこう京都とかね歴史を動かすものになるかもしれない可能性にお金と予算をかけてくれればいいんですけれどもね、うん、
まあそれはこれからの歴史を動かしていくっていうこともあるかもしれないけどもう一つはねなんていうかなこんな言い方したら変かもしれないけど生きてる張り合いとか、
はい、
生きてきた意味みたいなものを感じてもらう、ええ、感じられるようになる、
はい、
なんかこうずっと何十年も生きてきたんだけど一体自分はこれまで何をしてきてでこの後の世代に何を残すのかっていうのを例えば昔だったらうちの家業を息子に孫に継がせるっていう、
はい、
なんか受け継ぐものがあったじゃないですか、
はい、
今そういうものがなくなってしまっている時に、
はい、
世代から世代へ受け継いでいくものを求める気持ちって僕はどっかにあるような気がするんですよ、
うん、そうですね、
それが僕はもしかしたら商売にはならないかもしれないけどこのプロジェクトを動かしていく力にもしかしたらなるかなとかちょっとだけ夢見てるんですけど
情熱のカバーっていうことですね
そうですね
そうですね、いやでもね、こういうことを考えやろうとしている放送局は多分日本中にも世界中にもどこにもないと思います。
ないと思います、ね、
放送することが使命ですから
ラジオ局のっていうかもうトレトレの情報をその時に流すっていうのが、ラジオを含めて放送っていうものこれまであり方だったわけですよね、
はい、そうです
ね、そうではないラジオを目指そうとしているラジオカフェは、一体何を
いやそれは市民がラジオっていうメディアを手に入れたからですよ。
そうですね、
だからそういう動きには自然になるんじゃないですか、うん、
与えられるものではなくて、
私たちの声を今発信したいというのもありますが今の声を残しておきたい、おじいちゃんの技術、うん、気持ち声を残しておきたい、
未来の人に聞いてほしい、
うん、
ということで何ができるか何をしようかという話を、最後に後半お聞きお話ししたいと思います。それでは、少し音楽をお聴きください。パッドメッセニーでサンライト。週刊街中未来研究所第12号、今日も、中野真一さんをゲストにお招きしています。まさにこのプロジェクト、いろんな人の話をお聞きしてそれを蓄え、みんなでそれを聞いたり見たり、することができる仕組みを作るっていうのがラジオカフェ、この市民のが作る、市民が担う、市民が聞くラジオ、ラジオカフェのまさに使命だというお話を先ほどしていただいたんですが、じゃあ実際にラジオカフェでどんなことをやるか、
うん
うん、ウォーキングカフェっていう番組で、はい、いろんな人の話を毎週聞いてますよね、
はい、
その中にそういう発想っていうのを、要するにこの人の話を今聞いて、
はい、
今この人の話は消えていくけどそれを何かの形で残して分類して関連付けて検索してまた聞けるようにするということがこのラジオカフェにとってリスナーにとって未来につながることやというふうなプロジェクトやってみません？
やってみましょう、
ね、
そう信じてます私は、ね、はい、
どんなふうにしたらいいだろう、まず
まずそうですね、まずできることからですね、うん、いきなりそんな
大きいこと
はできませんから、うん、今日一日その出会った人からいただいた言葉の中で、うん、まずこれは消さないでね、
うん、
っていうのを残しておきましょうよ。
そうですね、
そのファイル名にこう例えばその関連するワードを残しておいて、
はいはい、
で情報を蓄積しましょう、
うん、
ね、で集まった情報をある時期一度分類付けて分けてみるというのもいいかもしれませんね、うん、
ちょっとテキストに起こしてみたり
するのもあ
って
もいいね。そうですね、で私たちウォーキングカフェのウォーカーは番組終了後にブログを立ち上げてます、もうかなりの膨大な、うん、テキストと写真が残ってます、うん、これも大切な財産だと思いますので、
だからその今のブログっていうのはどっちかっていうとウォーカーたちの感想文的なものになってるじゃないですか、
はいはい、
こういうお話をいただきました的なものでは今はあんまりなってないですね。
そうですね、はい、
でまあ、ウォーカーたちの感想もすごく大事だと思うんだけど、別の、まあ、スレッドっていうかカテゴリーを作って、
はい、
どこその 聞いた今日聞いたお話みたいなものを別のラインで整理をするみたいなことがあってもいいかもしれません、
ね、そうですね、例えばですね、例えばそのお伺いしたところのお店とか人にもう一度なんかそのアンケートなりはがきなりを手書きで送って、もしその時、まあ、いきなり私たちお伺いするもんですから、もしかしたら言い忘れとかあるかもしれません、言い残しとか、
思い違いもあるかもしれないし、例えば今東山でやってるプロジェクトで昔の写真を見ながら話をするっていうのがあるんですよ、
はい、
そう写真を見るとどんどん話が出てくるわけ、だそういうものを用意していただけるような、ちょっとした時間の余裕があれば、
そうですね、
随分違ってくるのかな、
改めてお伺いしてお話を伺うなり、あるいはなんか手紙をもういただくなりとかして、伺うとまた違ったお話が伺えるかもしれません ね、
電話で伺うっていうことだったらできますよね。
そうですね、後からもう一度お邪魔してありがとうございました、そういった形でより情報を精査して、クオリティの高いものにして残していきたいとも思いますね。
そうですね。であと皆さんに聞いていただくためにはあるテーマとか場所とかに限定した話をあるコンパクトな時間内にまとめて聞くっていうことも重要ですよね、
はい、そうですね、
パッケージングとして、
そうですね、今ですと生放送ですから、割とダラダラとした会話になっていくので、そういった意味でももう一度話を伺うというのはいいかもしれませんね、
ということで、ウォーキングカフェという番組で毎週土曜日の午後に、やってる番組で、まずはこのプロジェクトを試してみようじゃないか、
そうですね、
ということで、4月明けて、ウォーキングカフェがどんな風にバージョンアップされるか、
そうですね、
その成果がどういう風に現れるか、皆さん、お楽しみにしていてほしいと思います。で、他の番組、ラジオカフェ全体でも、こういう発想っていうのをぜひ活かしていく仕組みっていうのを作っていきたいなという風に思いますので、長い目でご期待いただければなという風に思います、週刊まちなか未来研究所、今回、前回引き続きまして中野真一さんにゲストにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
週刊まちなか未来研究所、今回で最終回一応なりますが、またどこかでお会いできる日を楽しみに、それでは皆さんさようなら。